自分がしたした最悪な決断とか、減っていく一方の貯金残高を見るときって、まあ普通はただの冷たい数字として処理しようとしますよね。
そうですね。目を避けたくなりますからね。
ええー。でももし過去4年間にわたる、366万円分の大失敗の記録をですね、すべて最新の AI に読み込ませて、なぜ自分はこんなにダメなのかって徹底的に分析させたら、どうなると思いますか？
うわぁ、それは、非常に恐ろしい試みですね。
ですよね。
人間なら誰しも、あの時はしょうがなかったんだって無意識に言い訳のフィルターをかけるじゃないですか。でも、AI のアルゴリズムにはその忖度が一切ありませんからね。
そうなんですよ。今回のディープダイブで私たちが一緒に掘り下げていくのは、まさにその忖度ゼロの世界に自ら飛び込んだ一人の男性の記録です。
はい。
まあ世間にはなんか AI を使えばコピペで月収100万円みたいな甘ったるい嘘が溢れかえってますよね。
本当に多いですね、そういうの。
でも今日取り上げる資料は、そんなふわふわした成功談とは全く無縁の血の淘汰っていうか、時には目を追いたくなるほど泥臭い AI 副業挑戦記なんです。
運営されているのは40代の現役サラリーマンで芝さんという方ですね。
はい、そうです。
この資料が非常に得意なのは、ブログの中で自分の現在地を、累計355万円の損失を出した敗北者として明確に定義しているところです。
ええ。
そしてそこから這い上がるプロセスを一次情報、つまり未加工の生データとして公開し続けている。これは単なる副業日記ではなくて、壮大なケーススタディだと言えますね。
さて、ここから紐解いていきましょう。勘や感情に頼ったトレードでダイヤけどを打った彼が、チャット GPT とかジェミニー、そしてノートブック LM といった AI を駆使してデータ主導の副業へと転換していくわけですが、
はい、
その道のりが本当に生々しいんですよね。まず私がどうしても聞きたいのは、彼が一番最初にやった行動についてです。
なぜ過去の技敵と向き合ったのかという部分ですね。
そうです。過去4年間のトレード履歴、生のデータで言うと366万円負けているという絶望的な記録を、あえて AI 界の超新星と言われるノートブック LM に丸投げしたんですよね。
2026年4月26日のブログ記事に記録されていますね。
でも、数字の分析なら Excel でもできるじゃないですか。なぜ彼はわざわざノートブック LM を使ったんでしょうか？
そこがまさに彼がデータ主導の本当の意味を理解し始めた決定的な瞬間なんです。Excel は確かにいくら負けたかっていう結果を正確に計算してくれますよね。
はい、そうですね。
しかしノートブック LM が優れているのは、ただの計算機ではなくて、大量のテキストや記録の文脈を読み解くパターンの発見者として機能する点なんです。
パターンの発見ですか？
例えるなら、墜落した飛行機のフライトレコーダーを解析するブラックボックス調査員みたいなものですよ。
ああ、なるほど。
調査員は、パイロットがどれほど頑張っていたかとか、どんなプレッシャーを感じていたかには一切興味がありません。ただ、物理的なデータと操作履歴だけを見て、この高度でなぜこのレバーを引いたのかと分析するわけです。
冷徹ですね。
はい。それは過去のこの事例と同じ致命的なミスだと冷徹に結論付けます。芝さんが読み込ませた記録に対しても、ノートブック LM はおそらく金曜日の夜に損失を取り戻そうとしてレバレッジを上げる傾向があるといった人間の癖を容赦なく言語化したはずです。
うわぁ、それはきついですね。なんか長年見て見ぬふりをしてきた自分の暴飲暴食の記録を一切感情を持たない超優秀なパーソナルトレーナーに突きつけられるようなものじゃないですか。
まさにその通りです。
あなた毎週水曜日にストレスを言い訳にケーキ食べてますよね。だから太るんですよ。って論理的に詰められるみたいな。
逃げ場がないですよね。だからこそ彼はブログの中で、偶の音も出ないほどボコボコにされたとか、すごいを通り越してちょっと低レベルと綴っているんです。
いやー、ここからが本当に面白いところなんですが、普通ならそこで AI なんかに俺の苦労が分かったたまるかって切れて画面を閉じると思うんですよ。
そうですね、自己防衛本能が働きますからね。
でも彼はその無慈悲な分析を受け入れた。人間なら目をそらしたくなる過去の失敗を AI によって徹底的に客観視したわけですよね。
ここで非常に興味深いのは、AI の真の価値って大半の人が思っているような面倒な作業の代替ではないということです。
ほう、作業の代替ではない。
ええ、人間がどうしても捨てきれない感情の排除とパターンの発見こそが真の価値なんです。 彼は過去の手痛い失敗から勘や感情に頼る限界を痛感していた。だからこそノートブック LM の無慈悲な分析を受け入れることができたんです。
なるほど。感情を排除して AI の提案を信じるという次のステップに進めたわけですね。
そうですね。自己流の勘を捨てて AI が提示する論理的なロードマップに沿ってブログ運営をスタートさせました。
はい。これでついにテクノロジーとの正しい共同が始まって一気に成功への道が開けたと思いきや、
ここからがまた地獄なんですよね。
そうなんです。 AI の提案を信じて論理的に立ち上げたブログ運営に待っていたのは非常な現実でした。リスナーの皆さんもちょっと想像してみてほしいんですが、
はい、
ブログ記事の時系列を追っていくと、AI の提案通りに完璧な記事を作ったのに、蓋を開けてみたら、0 PV、ページビュー0という悪夢が待っていたんです。
誰一人として見ていないという現実ですね。
記録には、インプレッション33、滞在時間22秒とあります。これ最高記録が150インプレッションだったところからの大幅下落ですよね。
インプレッション33で、滞在22秒というのは、つまり、たまたま表示されたごく少数の人も中身をほとんど読まずに即座に離脱しているというクリエイターにとって最も残酷な数字です。
つまりこれってどういう意味なんでしょう。感情を排除して超優秀な AI の指示通りにコンテンツを作ったのに、なんでそんな結果になるんですか。
そこが AI というテクノロジーを扱う際に多くの人が陥る死角なんです。
結論から言うと、原因はコンテンツの質ではなくて環境の競合でした。
環境の競合？もう少し詳しく教えてもらえますか？
簡単に言えば、システム側の裏側の設定が喧嘩してしまっていた状態ですね。
喧嘩ですか？
例えば、ブログを作るワードプレスというシステムには、検索エンジンに見つけてもらうための様々なプラグインや設定があります。
はい。SEO 対策とかですよね。
そうです。AI は確かに素晴らしい文章を書いてくれたかもしれない。しかし、その配信基盤となるシステム設定が重複していたり矛盾していると、Google のロボットは、このサイトは構造がおかしいから無視しようと判断してしまうんです。
ああ、なるほど。どんなに AI が美味しい高級フレンチを作ってくれても、提供するレストランの入り口に準備中っていう看板が出しっぱなしになっていたら、お客さんはゼロのままってことですね。
その例えは非常に的確ですね。AI は料理を作るのは得意ですが、レストランの配管トラブルやドアの修理までは勝手にやってくれません。
確かに。
だから4月21日になって、ゼロ PV の原因は環境の競合だったという事実が判明したわけです。これを外科手術的な分析基盤の整備と彼は呼んでいます。
自力でシステムの不具合を発見して直したわけですね。
ええ。これを全体像につなげて考えると、すごく重要なことが見えてきます。
何でしょう？
インプ33。滞在22秒という悲惨な数字を見たときに、やっぱり AI の書く記事はダメだと感情的に結論付けなかったことです。
ああ、なるほど。敗北の自覚こそが彼を次の行動へと駆り立てた重要なトリガーになっています。失敗をただの失敗で終わらせず、数字として直視する姿勢が素晴らしいですね。
ノートブック LM にボコボコにされた経験がここでも生きてるんですね。感情を挟まずに現実を見るスキルが身についていると。
そういうことになりますね。
そしてこのブログでの敗北感をバネにして、彼はどのように戦いの場を広げたのか。次の一手はグローバル市場へのピボットでした。具体的にはアドビストックでの AI 画像販売への挑戦です。
ここでもまたものすごく泥臭い作業の壁が立ちはだかっていますよね。
ええ。私が驚いたのは彼が深夜に没頭していた作業の内容です。まず WHBN という書類の提出。これリスナーのあなたも聞いたことないかもしれませんが、何ですかこれ。
WHBN はアメリカの税務局に提出する免税のための書類ですね。
税務局。
ええ、アメリカの企業であるアドビから報酬を受け取る際、これを提出していないと売上の最大 30% が源泉徴収としてアメリカに持っていかれてしまいます。
うわー、それは困りますね。
ただ全て英語の専門的な法律用語で書かれていて、日本のサラリーマンが副業で始めるには、心理的にも手続き的にも非常に高いハードルなんです。
英語の税務書類。それを深夜のテンションで処理するって相当な覚悟ですよ。さらに、X、旧ツイッターですね。そのプロフィールを刷新して、生成した画像をわざわざ3200ピクセルに高画質化しています。
ええ、アップスケール処理ですね。
これって、ただ画像を拡大するだけじゃダメなんですか？
ダメですね。普通の画像編集ソフトで無理やり引き伸ばすと、画像がぼやけたり、ノイズと呼ばれるあれが出たりします。 アドビストックの審査は非常に厳格ですから。
なるほど。即座に弾かれるわけですね。
はい。だから、失われた画素を推測して保管しながら、細部を再構築するという高度な作業が必要になるんです。
つまり、AI が作った画像をそのまま出すんじゃなくて、人間の手でプロの市場に耐えうる品質に引き上げる職人作業を挟んでいると。
そうです。税務書類の提出、SNS の刷新、そして緻密なアップスケール作業。これはもう楽して稼ぐという言葉からは最も遠い地味な土台構築ですよね。
そして、その泥臭い努力が実を結ぶ瞬間が訪れます。アドビストックでついに2枚の画像が審査を通過し採用されたんです。
やりましたね。
彼は自分の作ったものが世界的な市場に並ぶ、これは素直に嬉しいと語っています。リスナーのあなたも、彼が深夜に一人でガッツポーズをしている姿が目に浮かびませんか？
ええ、本当に。
過去の355万円の損失から始まり、ノートブック LM の無慈悲な分析、ブログのゼロ PV 地獄を抜け出して、ついに掴んだ0から1の瞬間です。
ええ、美しいサクセスストーリーのハイライトですね。もし物語がここで終わっていればですが。
え、終わらないんですか？
まさに今日、2026年4月29日に起きた出来事を共有しなければなりません。
何があったんですか？
祝日の夜、凪のような穏やかな夕方に彼は PC を開きました。そこで彼を待っていたのは、Google AdSense からの不合格通知。
うわぁ。
そして、自信を持った Adobe Stock の審査に追加提出していた9枚の画像すべての却下通知でした。
ええー。ちょっと待ってください。全部ですか？
9枚出して9枚すべて却下です。ブログの収益化の柱となる AdSense も不合格。彼はこれを、往復ビンタを食らった状態と表現しています。
いやいやいや、それはエグすぎるでしょう。だって、WHBN 処理まで出して、深夜に3200ピクセルの高画質化までこだわって、ようやく2枚受かって、いけるって確信した矢先の出来事ですよね。
そうですね。
リスナーのあなたなら、どう感じますか？私だったら絶対に心を折れてますよ。あんなに頑張ったのに、全落ちって、やっぱり AI 副業なんて才能がないんだって、ノートパソコンを窓から投げ捨てたくなるレベルです。
それが人間の正常な反応というものです。期待値が高かった分、叩き落とされた時の絶望も深い。多くの副業挑戦者がまさにこの瞬間に諦めてしまうんです。
じゃあ、柴さんもここで挫折を。
いえ、ここからがこのディープダイブの最大のクライマックスです。これは重要な問いを投げかけていますね。
と言いますと？
彼のその日のブログ記事のタイトル、何だったと思いますか？
何ですか？AI への絶望とかですか？
逆襲の準備です。
逆襲？この状況でですか？
ええ。一見すると絶望的な状況ですが、彼がこの記事のタイトルを逆襲の準備としている点に注目してください。彼の現在のダッシュボードには非常に価値のある事実が残ったんです。
価値のある事実？
承認された2枚と却下された13枚というデータセットです。
ああ、そうか。ただの失敗じゃないんだ。
その通りです。ノートブック LM で過去の感情的なトレードを分析された経験を持つ今の彼にとっては、これはなぜあの2枚は審査を通り、この13枚は弾かれたのかを比較するための最高に純度の高いデータなんです。
なるほど。
照明の当たり方が不自然だったのか、アップスケールの処理が甘かったのか、データとして手元に残ったことがデータ主導の検証においていかに価値があるかということです。
傷つくための結果ではなくて、分析するための素材として受け取っているんですね。出てきた無慈悲な数字を人間が冷徹に分析し続ける。これこそが本当の意味でのデータ主導の姿なんだと今はっきりと理解できました。
ええ。テクノロジーを使えば使うほど人間側の現実を直視するタフさが問われるようになるんです。
さて、ここでリスナーのあなたに現在の柴さんのリアルな戦況データを共有しておきますね。
はい、お願いします。
通算収支はマイナス19,180円。ブログの投稿数は20記事。アドビストックは2枚採用、13枚却下。SNS のフォロワーは19名です。
これは素晴らしいですね。何一つ飾られていないリアルタイムで進行中の生きた数字です。
本当にそうですね。これはまだ0から1円を追う途中の物語であり、楽に稼げる甘い話は一つもありません。
ええ。
でも、この泥不作、かつ論理的に進む羅針盤とそが、現状を打破したいと願うすべての人、つまりリスナーであるあなたにとって、最も価値のある生きたデータですよね。
はい。 何百万稼いだという跡地へのストーリーよりも、現在進行形で傷つきながら冷たいデータと格闘しているこのマイナスの数字の方が、はるかに多くのことを教えてくれます。
ええ。さて、今回のディープダイブいかがだったでしょうか。最後に、これを聞いているあなたに一つ挑発的な問いを投げかけて終わりにしたいと思います。
はい。
もしあなたが自分の人生で最も失敗した出来事や目をそらしたい過去のデータをすべて AI に読み込ませて、完全に客観的なフィードバックをもらうとしたら、
ええ、
あなたにはその無慈悲なレポートを受け止めて、次の逆襲の準備につなげる覚悟はありますか？
深い問いですね。AI がすべての言い訳を奪い去った後、最後に残る自分自身とどう向き合うか。
そういうことですね。あなたならどう行動するでしょうか？ぜひ考えてみてください。それではまた次回のディープダイブでお会いしましょう。